研究者は語る。このコーナーは農業の未来を考える西日本農業研究センターがお送りします。今日は農研機構西日本農業研究センター四国研究拠点生物多様性利用グループの楠本義信上級研究員に農業が育む生物多様性についてお話をお伺いしていきたいと思います。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
今日は四国からお越しくださったということですが。
はい、今日四国から出てきました。
そうなんですか。楠本さんはもうずっと四国で研究をされてらっしゃるんですか。
いえいえ、実はこの4月から四国に赴任してきまして、その前は茨城の筑波で15年ほど住んでおりました。
四国いかがですか。まあ、6ヶ月ぐらいですが。
はい、とても皆さんお人柄が良くて、まあ、気候も穏やかで、とても住みやすいところですね。いいところです。
そうですか。楠本さん、趣味は？
私、自然観察が趣味でですね、
はい、
特に登山が大好きなんですね。でもっぱら花見登山です。
あ、お花を見るわけですか。
はい、そうです、そうです。で、植物が専攻の研究者なので、
ええ、
植物を見ながらゆっくりゆったり登山するのが、まあ、趣味ですね。
今までどんな山に登られました？
はい、日本全国いろいろなお山、まあ、百名山とかも、まあ、登ってきたんですけどもね、最近ではこの夏は家族で大山に登ってきました。
でもそういう趣味を楽しみながら研究に打ち込むっていうのがまたいいのかも分かりませんね。
あ、そうですね。まあ、どっかでこう仕事と趣味が、
うん、
オンオフどちらかって言われると一緒の時があるかもしれませんね。
それでは楠本さんが所属するこの生物多様性利用グループについて教えていただけますか。またこのグループっていうのはどんな研究をされていらっしゃるんでしょうか。
まず生物多様性という言葉皆さん聞き慣れないかもしれないんですけども、これはこの地球全体にたくさんの生き物がいることを表す言葉や考え方なんですね。一言で言えば命のにぎわいという研究者も多くいます。生物多様性利用グループっていうのは生物多様性を保全しながらなおかつそれをこううまく活用して農業を元気にする研究に取り組んでいます。実はこのグループ今年の4月にできたばかりなんですね。
あ、ほやほやですね。
はい、
この生物多様性を保全するっていうのを言われたんですけども、生物多様性はこれなぜ必要なんですか。
実はですね、生物多様性から人間はたくさんの恩恵、恵みをもらってるんですね。うん、生物多様性が生み出す恵みについて少し詳しくお話しいたしますね。
はい、
で、例えば生物多様性が直接繰り出すものとか、まあ、強く関係しているものとして、うん、まあ、空気、
はい、
それはこうお米に代表される作物、まあ、お肉であったりお魚であったりといわれる食べ物ですね。その他には水、お薬、服、家、まあ、エネルギーなどもありますね。まあ、まだまだ数えたらキリがないんです。で、人間が生きていく上でもう必要不可欠なものばかりです。身近にありすぎてその存在というふうなのをついつい忘れがちなんですが、空気などはなくなってしまったらその瞬間人間が生きていけなくなりますよね。
はい、
まあ、それぐらい重要なものなんです。現在世界的な環境破壊というのが叫ばれてますよね。うん、で、環境破壊が起こるとこの社会にとって重要な生物多様性が失われていきます。注意しなければいけないんですね。
うん、その生物多様性を失った場合ですね、怖いですけども、これどのようになるんでしょうか。
最悪人間が生きていけなくなります。
え、本当ですか。
はい、本当にここ人間が生きていけなくなっちゃうんですね。
ま
あ、例えばモアイ像で有名なイースター島の文明崩壊が有名ですね。
はい、
イースター島に人間が入った当時はですね、豊富な、まあ、森や海の自然資源、まあ、いわゆる生物多様性がたくさんあってですね、
うん、
独自の、まあ、文明が発達してきます。イースター島の石像が有名ですよね。
有名ですね。
はい、で、その当時、まあ、船やこう建物、まあ、建造物ですね、うん、で、燃料の薪でモアイ像の建設にですね、こう森から多くの木材を使います。こう切り出してきて、
はい、
で、モアイ像っていうのは石像なんですけども、うん、一生切ってきてそれをこう運ぶのに森林の丸太をたくさん使うんですね。
ああ転がしてね、はい、その上に乗せて、
その通りです。でもうどんどんこう森林を伐採していくんです、うん、でそうこうしているうちに人口というのは増加の一途をたどりますね、
はい、
16世紀頃にはですね、だいたい人口が1万人を越したと言われています。でそして森林の伐採が大きく進んで、まあ、森林にいる動植物がいなくなるんですね、うん、でだんだんだんだんその森林から得られる食料が減っていきます、はい、で森っていうのは一方でこう雨水を貯めるダムの役割を起こしますので、水もなくなってきます。でその間集落間で食料の奪い合いが始まるんですね。うん、まあ、そして戦争、飢饉っていうふうなものを経て、最終的には人間が生きていけなくなります。まあ、文明の崩壊ですね。で最後には埋蔵だけが残されるということになってしまいます。まあ、かつては豊富にあった生物多様性、まあ、生き物たちを失った結果ですね。
この生物多様性って人間が生きるために必要なんですけども、この西日本農業研究センターに生物多様性利用グループができたということですが、これは農業と生物多様性にもとても関係が深いんですか？
あ、はい、その通りなんです。農業が行われている農村は自然の一つなんですね。生物多様性っていうふうなのが重要なんです。で実は自然には2種類あるんですね。
2種類、
一つ目が原生自然、そして2つ目が二次的自然と言われます。原生自然というのは東北の白神山地とか、まあ、高層湿原で有名な大瀬ヶ原、
はい、
あるいはの沖縄のやんばるの森など手つかずの自然が有名ですね。これがおよそ国土の、まあ、15% くらいあります、じゃあその一歩もう一つの自然、二次的自然、まあ、例えば雑木林、まあ、草原、田んぼ、畑、水路、ため池などこう農業と関わりの深い人間活動によって作られた環境ですね、うん、これが二次的自然と言いますね。およそ国土の 80% を占めます。いわゆる農村の自然ですね、うん、だから我々、まあ、身近にある自然は農村の二次的自然と言ってもいいでしょう。原生自然、二次的自然ともにとても重要なんですが、実は二次的自然の方が生き物の数は多いんですね。ですので農村の生物多様性が高いんですね。
わ、反対だと思ってたけどそうなんですか、
はい、
今のお話の中であったその農村っていうのはなぜ生き物が豊かなんですか？
あ、はい、あの農村には先ほど言ったようにさまざまな環境があります。それぞれに応じた生き物が住んでいるんですね。生物多様性がとても豊かなんです。で農村は人間によって作られてきた二次的自然です。ということは農業が衰退すればたくさんの二次的自然の生き物がなくなってしまうんですね、
はい、
例えば農村を構成する代表選手として田んぼがありますよね。田んぼは主食であるお米を生産する場だけはなくて生き物の宝庫でもあるんですよ。
うん、
例えば鳥、昆虫、魚、植物のたくさんの生き物が田んぼによって育まれています。まあ、これまでの研究で、まあ、田んぼにはなんと5468種類の生き物がいることが分かっているんです。
すごいたくさんですね。
はい、まだ少なく見積もってこの数ですね。田んぼを維持すること、まあ、つまりは皆さんがお米を食べることはそれらの生き物を守ることにつながっているんですね。今はちょうど赤トンボが見られる季節ですね。
はい、飛んでます。
で赤トンボも田んぼで発生します。でおよそ稲3株から、まあ、皆さんがいつも食べるご飯、お茶碗1杯分のお米が取れるんですね。はい、
あ、3株から。
そうなんです。ですから赤トンボの幼虫というのは稲3株に、まあ、およそ1匹発生すると言われています。皆さんが茶碗1杯のお米を食べることによって赤トンボ1匹守っていることにつながりますね。
わ
これを知っていると普段の食事がより美味しく感じられるかもしれませんね。
はい、農村の生物多様性を守るためには楠本さんどうすればいいんですか？
健全な農業を続けていくと、これに尽きると思います。まあ、現在日本各地の中山間地にある農村では、まあ、過疎化とか高齢化などが理由で農業を続けるのが難しい時代を迎えています。この農村をどうやって活性化していくかが我々研究センターの大きな課題なんです。
楠本さんは今どんな研究を行ってらっしゃるんですか？
農業の持つ生き物を育む力っていうのを見える化する、分かりやすく説明していくっていうふうなしながら農作物のブランド化につなげていくっていう仕事、またあるいは環境に優しい農業や有機農業を科学的に評価してより環境を壊さないで持続できる農業のやり方を探る研究をしております。 私の研究スタイルっていうのは、夏は週に4日間、まあ実際いろいろな場所に出向いてですね、
はい、
まあ、田んぼとか畑に行って、植物や虫などの動物の調査を行って、で農家さんからいろいろお話を聞きながら、生物多様性の状況や環境への負荷の程度を調べて、法則性を見出そうとするっていう仕事をしています。
すごい研究ですね。
まあ始めたばっかりなので、研究結果が出るまでにはもうしばらく時間がかかるかと思います。
そうですよね、この4月スタートということですから。それでは今後の研究の取り組み、まあ、課題はいかがでしょうか。
はい、農業に含まれる身近な生き物、まあ、これを生じて、まあ、総じて生物多様性と言いますが、これを将来にわたって守るには、まあ、皆さんに日本の農作物を食べることはですね、そういう生き物を守っていることにつながっているんだっていうのを理解してもらった上で、できるだけ地元の農作物を美味しく食べていただくことが大切だと考えています。まあ、しかし農村が生き物を育んでいるメカニズム、これ仕組みはまだまだ分かっていないことが多いんですね。それをこう解明して分かりやすく皆さんに伝えていくことで、またより環境に負荷を与えない持続的な新しい農業のあり方を探求していくのが課題ですね。
最後になりますが、楠本さんの夢はいかがでしょうか。
はい、私の夢はこう食料生産と生物多様性の両立、まあ、これは美味しい農作物もたくさん作りながら、その他の生き物もたくさんこう住めるような環境を作りながら農業振興に貢献していくこと、まあ、そして研究を通して農村の素晴らしい自然を、まあ、後の世後世に残すことが私のライフワークです。
ありがとうございました。今日のお話は農研機構西日本農業研究センター四国研究拠点生物多様性利用グループの楠本義信上級研究員に、農業が育む生物多様性についてお伺いいたしました。研究者は語る。このコーナーは農業の未来を考える西日本農業研究センターがお送りしました。